は種まきの時だ。そのようなこの言葉をですね、ゴッホが言ったということを先々週でしょうか、岩尾兄弟の奨励で紹介してくださいました。今朝ですね、このメッセージの後に特典の時期にふさわしいこの種まきの賛美を捧げます。イエス様は福音書の中で種まきの例え話を用いられ、そしてパウロもまたガラテヤ書6章の中でそのことを教えています。ちょっとですね、ガラテヤ書を開きたいと思います。とても大事な御言葉ですので、ガラテヤの信徒への手紙の6章の7節から9節をともに読みましょう。350ページです。新約聖書350ページです。ガラテヤの信徒への手紙6章の7節から9節をともに読みましょう。ガラテヤの信徒への手紙6章の7節から9節をともに読みます。3、はい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになります。アーメン。このように御言葉は私たちが霊的な存在として、別の言い方をするなら、この地上を仮住まいとして生きる私たちにとっては、この御言葉はとても重要な御言葉です。このことをですね、私たちが霊的であるということを私たちが覚えなければ、また信じなければ、もうこの人生はここで終わり、何も実を結ぶことない、ここだけのですね、地上だけの人生です。けれども聖書は、私たちは霊的な存在として神様に作られ、そして私たち一人一人は仮住まいの中で、まさにこのゴッホの言葉ではありませんけれども、人生は種まきの時として、そしてこの地上でまいたものは必ず刈り取っていく。そのように御言葉は私たちに教えています。今のガラテヤ書の言葉の通り、もし私たちが肉に巻けば滅びを刈り取ります。肉に巻いて滅びを刈り取るとはどういうことでしょうか。今開いていただいた聖書の上の段ですね、5章の19節、20節には、この肉の技が記されています。例えば、私たちが敵意を持って巻けば敵意を刈り取っていく。争いを巻けば争いを刈り取っていく。妬みをまけば妬みを刈り取っていく。怒りをまけば怒りを刈り取っていく。それが肉にまく、そして滅びを刈り取っていくということであります。しかし霊にまけば永遠の命を刈り取っていく。22節のところにありますように、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらのものを巻いていくならば、必ずそれらのものを刈り取っていく。それはこの地上のみならず、私たちが天国に行った後も、後々においても、この地上において、私たちが霊の実を巻いたものにおいては、必ず私たちから流れてくる者たち、子子孫孫に、子供たちに、孫たちに、教会に、その命が流されていく。そのような霊的な存在として、私たちはこの仮住まいの時間、この地上で肉体を持って生きる時間がどれくらいであるのか、それは一人一人であり、すべてすべて主に預かった時間です。これを私たちが決めることはできません。その時間の中でどのような種まきをするのか、限りあるこの地上での時間の中で、私たちは永遠を刈り取っていくものとして、そのように主なる神様に命が与えられました。そしてその中でですね、今日御言葉を取り継がせていただきたいと思いますが、最も大事な種まきと言っても過言ではない、やがて人生が終わり、主の審判の前に立つとき、ある意味ではこの一点が問われる、このことが最も大切なことであり、最も重要であると言ってもいい それはイエス様がなされた種まき。それはヨハネによる福音書12章の中にあります。ご自身が一粒の麦となって死をもって十字架の愛の種をまくということ、つまり愛の種をまくということです。今日タイトルにですね、この章詩で先ほどアサリ羊に読んでいただきましたホセア書10章の御言葉を、付けさせていただきました。ホセア書10章の12節の御言葉です。お開きになる方は1415ページ、旧約聖書1415ページです。ホセア書の10章12節、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよ。愛の実りを借り入れよ。愛の実りを借り入れることこそ、最もと言っても過言ではない、ご愛なる主に作られたものの使命であり、この地上にあって十字架の愛と許しに預かった福音に生きるものの使命であります。愛の実りを借り入れよ。愛の実りを借り入れるためには、皆さんどんな種をまかなくてはならないんでしょうか。それは愛の実りを刈り取ることができるのは、憎しみではない、怒りではない、裁きではない。愛の種をまいて、私たちは初めて愛の実を刈り取ることができます。憎しみをまいて愛の実を刈り取ることはできません。桃の種をまいて柿がなることはありません。また逆も等しく、柿をまいたのに桃がなったということはありません。同じように私たちが愛の実を刈り取っていくためには愛の種をまく。今日サムエル記上の24章を共に購読いたしました。サムエル記上の24章、旧約聖書468ページです。ちょっと長かったんですけれども、全体を読ませていただきました。サムエル記上の24章の1節からのところを共に読みました。イスラエルの最初の王様、今朝教会学校ではサウル王様のことを学んだかと思います。サウル王様は神様に選ばれ、油を注がれ、そして聖霊に満たされて、力を持ってですね、敵から勝利していく大変優秀な王様でありました。けれども最初の一つのボタンをかけ違ったところから、不従順から不従順が始まり、次から次へとこのサタンの誘惑の中、引きずり込まれていってしまいました。不従順から始まり、やがてサウル王様は神様から離れていきます。そしてどのようになったかというと、サタンに苛まれていくようになりました。次第に自分よりも若くて、力があって、人気があって、優れていたダビデに向かうようになりました。ダビデの命を狙うようになっていきました。今日読みました箇所は、その自分の命を狙うサウル王が隙を見せたということで、今日の24章の5節にありますように、ダビデの兵士がですね、今こそダビデ王様ですね、ごめんなさい、ダビデ、今こそあなたがこのサウルを射止める時がやってきました、この時です。もしこれでダビデはですね、命を狙われているわけですから、命を逃げ回っているわけですから、この時にサウルを射止めたとしても、これは間違いなく正当防衛でですね、別にこの罪を問われることではないと、そのようにこの世の中においては思う記事であります。けれども、ダビデはどのように言ったんでしょうか。24章の5節の後半から7節を読ませていただきます。ダビデは立って行き、サウルの上着の端を密かに切り取った。しかし、ダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり、主が油を注がれた方に、私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。 同じく11節でももう一度主が油を注がれた方だから、ダビデはこの時人槍で殺すことができました。サウロを、主が油を注がれた王様ですから、私が選んだのではない、主が選んだ王様であるから、私は主を恐れるがゆえに主の御手に委ねます。ダビデを、ごめんなさい、サウルを殺すことはしない。ダビデは少しだけこのサウルの橋を切った、そのことも心に責めを感じました。こんなことさえ私はするべきではない、主の御前に私は決してそれさえも正しいことではない、主が油を注がれた方だから。人間的に考えるならば、今こそサウルを射止めればダビデのこの後の人生は自由に生きることができたんです。サウルを恐れて生きずですね、自由に敵を恐れずに死を恐れずに生きていくことができました。人間的においては自由にあちらこちらに人目につくところを歩いていくことができましたけれども、あえてダビデはこの時サウルに手をかけることをやめ、主の御手に委ね、ダビデは徹底的にサウルを愛すること、サウルを許すこと、善をもって悪に打ち勝つことを選び取りました。サウルはですね、このように言っています。24章の17節のところから読ませていただきます。ダビデがサウルに対するこれらの言葉を言い終えると、サウルは言った。我が子ダビデよ、これはお前の声か。サウルは声を上げて泣き、ダビデに言った。お前は私より正しい、お前は私に善意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。お前は私に善意を尽くしていたことを今日示してくれた。主が私をお前の手に引き渡されたのに、お前は私を殺さなかった。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあるだろうか。今日のお前の振る舞いに対して、主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。そのように言って、サウル自身もダビデがそのように、それほどに主を恐れ、自分に手をかけなかったことに非常に感動したんです。まさにお前のこの態度こそ、主に報いを受ける態度だ。ここに書かれていますように、お前は自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあるだろうか。つまり、敵に手をかけることをせず、敵を愛し許すことを選んでいった。そのことにおいて主がどれほどの祝福を与えるだろうか。サウルはこの時涙を流して悔い改めをしましたけれども、残念ながらこれはこの時だけのことであって、本当の悔い改めにはサウル自身は至らず、この後もまた同じことを繰り返し、そして神様の前から失脚していきます。滅びの実を家族にも刈り取っていくようになります。けれどもダビデがすごいのは、この時にあって確かに主が油を注がれた王様だから私は手をかけません、主の約束の通り主の御言葉を選択し、主を恐れるがゆえにサウルを愛し許すことを選んでいった。しかしそれは単なる選びだけではなくして、この後のサムエル記下の方を読んでみますと、この後サウル王様、そしてヨナタンが死んだ時に心からの涙を流して、ああなんでサウル王様死んでしまったのか、ヨナタンよどうしてあなたが死んでよいだろうか、ただの外側だけの選択ではなく、本当にダビデのうちにサウルを心から愛する、そしてサウルの死を、普通でしたら、私たちでしたら、敵が死んだら喜ぶものです。やっと自由になった。あ、もしくはそれなりの報いの人生だったよね。それは当然だよね。そのように思うのが私たち人間の心です。けれども、サウルのうちには、ダビデのうちには、サウルを心から痛み、サウルを心から悲しみ、涙を流す、それほどの驚くべき、主なる神様の愛がダビデのうちに満ち溢れておりました。高橋三郎先生というですね、この無教会派のこの先生が、このことのゆえに ダビデは祝福を受けていった。ダビデは子々孫々の祝福を、この愛の勝利のゆえに、これはダビデの祝福で終わらず、子々孫々の祝福、命が、この命が王国を守っていった。そのように、高橋先生の仲介書では記されておりました。今日の聖書の箇所で、イエス様はマタイによる福音書5章の43節から48節を共に開きます。8ページです。マタイによる福音書で、5章の中でイエス様はこのようにおっしゃいました。44節。しかし、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。しかし私は言っておく、敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父、あなた方の天の父の子となるためである。この箇所のですね、リビングバイブル訳を紹介させていただきます。46節、47節をリビングバイブル訳で読ませていただきます。自分を愛してくれる人だけを愛したからといって、取り立てて自慢できるでしょうか。悪人でもそのくらいのことはしています。昨日会う友達とだけ親しくしたところで、他の人とどこが違うと言えるでしょうか。神を信じなくてもそのくらいのことは誰でもします。このイエス様が語られた愛的の祈り、何時の敵を愛しなさい、これは聖書中にあって最も私たち肉を持つ人間にとっては難しいことであり、もうこのことをするために、このことを実行するにあたって私たちはもう肉も外もです、外もです、うちも、もう七点抜刀する思いを経験されたことがある方もおられるかもしれません。それほどに、私たち人間にとっては不可能である御言葉であります。けれども、イエス様は敵を愛し、自分を迫害する者のために祈れ、とおっしゃったんです。敵なるものを徹底的に愛し、許し、この愛の勝利に預かって生きるということは、どんな証にも勝る、主の十字架と復活の勝利を私たちがこの世に明らかにすることであります。先ほどリビングバイブルの48節を見ましたときに、気の合う友達とだけ親しくしたところで他の人とどこが違うと言えるでしょう。神を信じなくてもそのくらいのことは誰でもします。つまり、私たちが初めて敵であるものと向かい合うとき、そのような心が私たちのうちに湧くときにあたって、私たちがイエス・キリストの十字架と復活を信じ、それを告白し、イエス様の十字架の勝利に預かっていくこと。このことを通して、主ご自身の十字架と復活の勝利が、それ以外では私たちにはなすことができない。どんな立派な人間であっても、なすことができない勝利を私たちのうちに賜るとき、それをもって私たちは世に対して、イエス様の十字架と復活を証しすることができるのであります。ダビデ王様のうちに流れていた主の命、徹底的に十字架に生きる命、これは主の命です。私たちのうちから湧いて出てくる命ではありません。私はこの近くの児童センターでご奉仕をさせていただいています。ある方がですね、この聖書箇所が課題になった時に涙を流して、これは難しいことだ。そのようにおっしゃいました。聖書はこれがあるから、どうしても自分はこれに従っていくことができない。本当にできない。そのことを真実に告白してくださいました。私たちも皆同じだと思います。けれども、イエス様は何時の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。そのようにおっしゃいました。 ダビデ王様はその命の中で子供たちに孫たちに豊かな祝福の実を愛の実を刈り取っていきました。主は私たち一人一人の人生においてもこの十字架の愛の勝利をもって愛の実りを刈り入れる人生を、永遠の命を刈り入れていく人生を私たちに語り、またそのような人生を主が私たちに導いておられることを信じて感謝いたします。しかし私たちはこの聖書の箇所を読むとき、ダビデ王様だったらいいんだけれども、ダビデ王様のように私も心から許し徹底的に愛を持って仕えていくもの、主を証しすることができたらいいんだけれども、多くの現実はサウルのような現実であり、サウル王様は本当は感謝することがいっぱいあったんです。サウル王様にとっては理由はどうであれダビデを婿に迎えました。これ理由は決してダビデを愛していたからではありません。ダビデを最善ですのですね、戦場に行かせて殺すことが目的でした。それでもこのような立派なダビデを婿として迎えたんです、サウル王様は。そして自分の最愛の息子がヨナタンはダビデを心から愛していました。そのような関係が築かれている婿をサウル王様は自分の家族として迎えたんです。また王様であるサウルを心から愛し、また心からサウル王様に仕え、忠実に仕えてイスラエルのために命を懸けて戦うダビデ王をサウルは自分の手の中に置いていたんです。これはすべて感謝するべきことです。主を心から恐れ主に感謝するものであるならば、これら与えられたものを心から感謝してサウルは生きることもできました。けれどもサウルは肉の人であり、そのことを感謝することはできなかったんです。そのことを妬みになり憎しみになり、何とかしてダビデを殺さなければ、抹殺しなければ私が危ぶまれる、私の立場が、私のプライドが、サウルはそのように生きてしまったんです。けれども私は決してサウルを他人事のように思うことはできません。ダビデであったらいいけれども、本当の私の姿、自分のうちの姿を見るとき、それはダビデのようであります。けれども主は私たちに愛の実を刈り入れるように、それでもなお何時の敵を愛する命の中で祝福のもといとなって生きるように、主は私たちを招いておられます。イエス・キリストは健康のもののためではなく病のもののために来てくださいました。イエス・キリストは正しいもののためでなく罪人のために来てくださいました。イエス様は罪人のために、サウロのような私たちのために、イエス様は、いやそのためにこそ十字架についてくださいました。私たちにはそれゆえに何時の敵を本当に愛して生きる愛の実を刈り取る、その救いと希望がイエス・キリストの十字架と復活にあります。誰もダビデではありません。いやダビデですとおっしゃる方がいるかもしれませんから、誰もというのは失礼かもしれません。少なくとも私はダビデのようには生きられない。本当にサウルのようなものであることを日々痛感します。自分自身の内を見るときには本当に嘆きが湧いてきます。けれどもイエス様はその私のために、そのような私のためにこそ来てくださり、十字架について勝利してくださいました。私たちの罪を引き受け、そして復活してくださいました。私たちは今日イエス・キリストの十字架と復活を心から信じ、これを告白していくとき、私たちは変えられていきます。 汝の敵を愛する力は十字架にしかありません。イエス様の十字架の取りなしにしかありません。イエス様の十字架と復活の勝利にしかありません。けれども私たちがイエスキリストの十字架と復活を心から信じ、これに従っていくとき、私たちは愛の勝利に預かっていくことができるんです。変えられていくんです。サウルではなくダビデの人生を生きていくことができるようになるんです。それがイエスキリストの福音です。サウルのようなものである私たちが、失敗だらけの私たちが、愛せない許せない本当に滅びを刈り取ってしまう、そのようなものである私たちであるにもかかわらず、先日の御言葉の通り罪人にあるにもかかわらず、それゆえにイエス様は私を愛してくださり、私たちの罪をことごとく引き受けて、今日も十字架にお付きになり、私たちにこの愛の命を、愛の実を刈り取る命を与えてくださっていることを信じて、心から感謝いたします。イエスキリストの十字架に希望があります。イエスキリストの十字架を通して私たちは、皆さんの人生、生涯、家族において、職場において、必ず愛の実を刈り取ることができると信じます。それがイエス様の十字架と復活だからです。そのためにこそ主が来てくださり、またこの私たち、この地上において生きる人生の中で、どれぐらいの人たちが今サウロの中で、サウロのような憎しみの中で、愛することができない親子関係において、友との関係において、人間関係において、愛することができない、許すことができないことにおいて、どれぐらいサタンの力に苛まれていることでしょうか。どれぐらい苦しめられていることでしょうか。私たちはそれゆえにイエス様のこの十字架と復活を証ししていかなければなりません。この特典の時に多くのそのように捉えられている者たちが、イエス様の十字架の愛を知って、イエス様の十字架の勝利を知って、裁きの罪から、憎しみの罪から解放されて、本当に徹底的に敵を愛していく命、心から許し仕えていく命を持って、主の栄光が表されていきますように。いや、私たち一人一人が、今日ここに集う一人一人が、誰よりも誰よりもこの命に生かされていくことを信じて、主に期待しながら、十字架を仰ぎ見ながら、新しい一週間、愛の実を刈り取るために出ていくものになりたいと願います。今日のホセア書の箇所を開きます。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを刈り入れよう。新しい土地を耕せ、主を求める時が来た。ついに主が訪れて、恵みの雨を注いでくださるように。アーメン。いよいよ主を、私たちが恵みの技をもたらす種をまき、愛の実をまいて、愛の実を刈り取ることができますように。そのためにいよいよ主を、私たちが主を求めて立ち上がることができますように。どうぞ私たちにイエス様の十字架を信じ、心からこれを告白する信仰を与えてください。私に期待を持つのではない、自分自身ではない、また人でもない、主が成してくださった、成し続け、取り成し続けてくださっているイエス様の十字架と復活、この勝利に預かっていく私たちとなることができますように。最後にもう一箇所、共に聖書を開いて終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙12章の9節から14節を共に読んで終わります。292ページです。292ページです。ローマの信徒への手紙12章9節から14節を共に読んで終わりましょう。292ページ、ローマの信徒への手紙12章9節から14節を共に読んで終わります。3、はい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。 聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。アーメン。今日語られた御言葉の命がイエス様の十字架と復活を信じる皆さんお一人お一人の上に勝利勝利愛の刈り取りの時がいよいよ起こされていきますように、祝福を心からお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、心から心から感謝いたします。今日も愛する皆様と共にあなたの御前に集い、あなたの命の御言葉をもって新しい一週間あなたによって使わされていく今日の朝を心から感謝いたします。私たちは日々の生活の中、またこの地上にあって様々な戦いの中で、私たちの本当に心が揺れ動き、私たちは時に本当に裁きの実をまいてしまい、また怒りや憎しみの種を本当にまいてしまう、そのような貧しき愚かなものであることを覚えますけれども、主よ、今日あなたは御言葉を通してご自身を表してくださり、イエス様、あなたの本当に十字架と復活がどれほどの恵みを私たちにもたらし、どれほどの解放を私たちにもたらし、私たちに自由と勝利を、愛の勝利を賜るものであるかを教えてくださり、心より感謝いたします。どうぞイエス様、今日語られた御言葉の通り、汝の敵を愛し、敵のために心から祝福を持って、敵のために祈り、また愛し、心から許していくものとなることができますように、イエス様、そのためにどうぞ新しい一週間、それぞれ救わされた場所にあって、どうぞどうぞイエス様、あなたの十字架を見上げながら、復活を心から信じながら、あなたを見上げて歩んでいくことができますように導いてください。どうぞどうぞこの愛の実を刈り取ることを通して、また愛の種をまくことを通して、いよいよ特典に勝利をもたらし、また私たちの与えられたこの地上での聖において、どうぞどうぞ豊かに主の栄光を表していくものとなることができますように、どうぞどうぞ祝福してください。集いしお一人お一人の上に、今日御言葉に預かったお一人お一人の上に、また今日ここに来ることができない多くの多くの愛する者たちのその生活の上に、人生の上に、主が新しい習慣も伴ってくださり、癒しとともに何よりも私たちに霊的な癒しを与えてくださり、心からイエス様、あなたの十字架の愛に生きるものとして、豊かな実を結んでいくものとなることができますように導いてください。必ず必ず主の栄光が玉川教会を通して、お一人お一人を通して、家庭に職場に表されていくことを信じて、心から主に期待いたします。イエス様、あなたの十字架と復活を心から信じて感謝いたします。全てを御手に委ねます。尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。